OM のラウンド QSO。
こんばんは、 ZH1DLJ 田中です。
こんばんは、 JAYNHQ 中島です。
はい、そして JI1BTL 三田香織です。さあ、中島さんは今日は久しぶりにリモートです。
大変ですね、この設定が。
本当で、なんか久しぶりだからなんか私も忘れちゃったよ、やり方。
手が出ない、声が出ない。
まあ普段ね、電話だけだったらね、あれなんだけどね、あの中島さんとはちゃんとお顔を見ながらやろうねって言って、
そうですね、
ね、あのおかわりもなくって言って1ヶ月しか経ってないっていうのにね。
1ヶ月しか、そうだ ね、
そうですよね、さあ、なんかね、田中さんが疲れてるんですよ、中島さん。
そうでしょ
う、なんで疲れてたの、疲れてんの。
11月の末ですね、25、26と水戸で ARDF の競技大会がありました。はい、
ね、まあ、今年もいっぱいの人でしたけど、少なかったんですか今年は。
そうですね、半分ぐらいですね、やっぱり。
そうなんだ。
そう、
でも他の地区に比べたら茨城って人数多いじゃないですか。
多いですね、かなり、
ね、だってもう70人ぐらいいたんでしょ。
そうですね、トータルで100名になりました。60の40名だから。
ああ、そうだったね、2日続くでやったらね、そうそうそう、トータルでね、ね、結構ね、中島さんも何回か見に行ったことあるし、出場したんでしたっけ、中島さんも。
私、審判。
あ、審判。審判ね、あの、ベンチ温めてる審判ね。
そうそうそう、そう、いや、現地で、ちゃんとね、誰が通ったか見てる、
そう、そういう人たちもいないとね、
そう、土曜日はちょうどお天気がものすごく良かったよね。
すごくいいお天気でした。
だから本当に、遠いとこから来ていただいたからね、奈良とか、そう、新潟とか、
そう、そうだよね、
本当に皆さんありがとうございました。
いや、あとでも本当に次の日は、打って変わって何この寒さっていうぐらいで ね、
少し雨も降ってきたしね、まあでもだ
い
たいいつもそんな感じですよ、
ね、いや、そんなことでね、 ARDF 大会があって、田中さんは疲れてるっていうことで今日も頑張っていきたいと思います。、はい、じゃあ皆さんどうぞ最後までよろしくお願いします。お願いします。あの時君は若かった Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。はい、それでは行ってみたいと思います。さあ、 ARDF っていうとね、中島さん、私ね、すごいんだよ、 A 級審判になったんだよ。
A 級って何、一生ずっと。
一生ずっと。
そうだね、
はい、そうだね、それの A 級もあるんですけど、 A と B があるんですか。
そうそうそう、
うん、
あとその下も あるんですけどね。
あるんですか、で、去年は B だったんだけど、その後ね、A に昇格しまして、今 A 級審判になりました。なのでね、いろいろお手伝いをさせていただいてね、
はい
はいはい、でもあれですね、やはり毎年のことですけど、あの ARDF ってなんかの迷子が出るね。
そうだね、
やっぱりあの初心者の方もずいぶんいらっしゃったからね。
そう、そう、やっぱり初心者の方はね、例えばあそこでしたら、ほら、一番目立つタワーがあるんだけど、デジタルタワー、そこをめがけてきてくださいって言っても、やっぱり森の中入っちゃうと、
見えなくなっちゃうのかな。
そうそう、私は誰、ね、ここはどこになっちゃうのね、
そうですよね、あれって磁石って持っちゃいけないんでしたっけ。
いや、磁石持ってますよ、皆さん。
磁石持ってるんだ、ね、でも、今の子って磁石読めるの。
いやいや、
中島さん読める、磁石、
方位磁石、
読
めるよ。
あ、そう、なんか私、私読めるかな、なんか失敗。なんか夜になるとこっち北が、北極星があったら、あれ北なんだよね。いいんで、それでいいんだよね。
曇りの日は見えないじゃない、北極星。
そうだね、あれってどうやってこうやって合わせていいのかがよくわかんないから、今度誰かにちゃんと教えてもらおう。
でもちょっと6度ぐらいずれてるからね。
あ、そうなの。
そうなの。それを頭に入れとかないと、本当の北は 取れないから、
うん、怖いわ。
そうだからまあたあのこの前のようにほらあの晴れてれば太陽が南だから、うん、北はこっちかなって大体わかるけど ね、
うん、ね、いやそういうのもいろいろ勉強しなくちゃダメだね、うんうん、
でも今回の一番多いクラスはいくつだと思います？
え、お年齢が？
そう、年齢のクラス。
今度新しいクラスできたんでしたよね、うん、
75
できました。75、うん、でも毎年なんかあの80過ぎの方もなんか参加されてるって。
そうですね、うん、千葉の植木さん80もう後半ですよ ね、
ね、え、それなんだけど75っていう、もうそれが最高なんだ。
だから皆さん
70代の75歳の人と一緒なんだ。まあ、
だから今年はね60代と70代が一番多かったです、びっくりして集計してて、
すごいびっくり、うん、じゃあ中島さんもまだまだ出られるじゃん。頑張るぞ
頑張るぞ75歳クラスでもね、
2つぐらい探せばいいの？3つ探すの？
3つです。
3つ探すんだ。
でもそのうちの半分ぐらいはみんな80歳超えてましたよそう、
みんなお元気、うん、でも ARDF やる方ってみんなさんすごくね、足腰鍛えてらっしゃるから、
ね、
元気ですね、うんうん、
やっぱり他に何かやってたりしますよね。
そうですね、うんうん、いいことです。このねやっぱり体を動かすっていうのはやっぱりいくつになってもねいいことだと思うんで。さ、実はね私のちょっと話していいですか？
どうぞ。
はい、この前ですね11月の23日はアイコムフェアということで奈良県は奈良山の方で開催されまして、今年も行ってまいりました。はい、昨年に引き続き2回目ということだったんですけど、うん、すごい今年も人が来たんですけど少なかったんですって。少しは去年に比べるとちょっと少ないかなっていう感じもしたんですけど、まあでもすごいいっぱいだったって私は印象なんですけど、うん、なんで少なかったかって、11月23日関東にはあんまり関係ないんですけど関西の方にとっては一大イベントがありまして、あパレードです。阪神タイガースとオリックスのその日だったらしくてもうみんなねそっち行っちゃうんじゃないかってすごい皆さん心配してましたけど、やっぱりね無線の方がいいなって言って皆さん来てくれたって言って、うんうん、アイコムさんも喜んでましたけどね。えあんまり関東だと感じなかったよねそれね。
そうだね、うん、
うん、それなんですけど、そんなことが重なってしまいまして、でもねすごくやっぱり ARDF の時と一緒で、うん、すっごくいいお天気だったので、うん、去年はちょっと12月で寒くてお外で歌ってるのも大変だったんですけど、今年はね暖かくて皆さん日向ぼっこみたいな感じでしながらねお外での歌謡ショーも楽しんでくださってすごく良かったですよ、うん、行ってみて、あ去年田中さん行ったんですもんね。
そうですそうです、うん、あそこで収録しましたもんね。
そうそうそうそう、うん、ね、中島さん行きたいね。
うん
うん、またね、うん、暖かくなったらまた、冬前に春ごろにまたやろうかななんてちらっとね、
あ、本当、
うん、いう話もあったので、
うん
うん、やるかもよ。そしたら、うん、暖かいんだったらほら京都とかそこら辺奈良とかのさ観光しながらさ奥さんと行けるじゃんね、うん、やっぱり行っといた方がいいよね。
そう、観光もついでに ね
奈良の大仏すぐ近いからね、うんうんうん、見てきました？田中さん、
あ見てきましたよ、うん、
奈良 あの鹿がね、
そう
鹿が寄ってきて大変な、
うん、奈良公園のとこの博物館とかね、うん、ああいうとこ行きましたもん、
ね、うん、私はねやっぱり修学旅行で奈良は行ったから奈良の大仏さんとか見てきたけれどね、うんうん、
まあ、忘れちゃった、
さ私ついこの間だしっていう感じで、うん、でもとってもね良かったです。やっぱり皆さんすごく関心があったのは、うん、905とね、あと新しいトランシーバーっていうか、なんだ、うん、受信機が発売になるということで、それのね、実機が置いてあってすごく皆さん触ってらっしゃいましたけど、持ってったのよ、うちからも905とあとリモート用のパソコンを、
うん、
それでそれ展示してみたらね、たくさんのお客さんがすごく興味深そうにね、905の自作のいろいろこうね局長さんが作ったやつのアンテナのところとかをこう見てくれてね、皆さんああこれこうなってんだああなってんだとか言って喋ってくれてましたよ、ね、あとはねね、中島さんもやってるけどリモートアイコムさんの機械リモートね、うん、したりしてるじゃないですか。あれのねちゃんとデモもやったらね あの難しいこと質問されたんで、あすいません今日詳しいスタッフが来てなくてって言ってそんなでね、あのお話はそれで終わってしまったんですけどね。
そうだよね、やっぱりいろいろ聞きたいもんね、やっぱり ね、
うん、なのでね、そう、うん、なので詳しいスタッフとあのあとはアイコムさんに詳しく聞いてくださいって言って展示だけさせていただいて、やっぱり番組のね、今回は OM のラウンド QSO じゃなくて、うん、ビームアンテナの方のね、はい、番組ね収録させていただきましたけれどね、はい、そんなことでね奈良山行ってきましたよということでした。はい、あとなんか田中さんがね今人生最大の忙しさっていう話を小耳に挟んだんですけど、
すごいキャッチフレーズだ ね、
人生最大の忙しさキャッチフレーズ、なんで忙しいの？
整理整頓してます、うちの中あ
っちからもう就活してんじゃないよね
就活だね、こうこっちからあっちへこう動くさ、噂に
物を移動してるの、
こんなにあるんだって、いやでも終わんない、
本当にうちもついこの間何年か、うん、ね1年ちょっと前リフォームしたけど、うん、なんでこんなに物が入ってるのっていうぐらい、でも中島さん引っ越し経験者だからすごくわかるでしょそれ。
うん、わかるよ、
なんでさこんな狭いなと思うのにさ
あの意外な発見ない、こんなところにあったよ、
うん、こんなのにあここにあったよこれとかね、あと、うん、
同じものがさこっちと向こうにあったり
とか3つ4つ出てきたりね、わかる、
あれそう
買っちゃうんだよね、うん、わかるわかる、私なんか同じ洋服2枚か3枚買ったことあるもん私通販好きだから通販で買ったら同じの買ってたことあってさ、まあじゃあそんなことで終わったんですか、そのいろんなお片付けは。
そうですね、まあ少しずつやってきます、うん、
あれは気長にやるのがいいの、うん、そうそうそう中島さん。
いやそうやったってあの限度があるじゃない
終わんなくなっちゃうもんね、そうだね、うん、
そうだよ、
うん、
だからやるときに一気にやんないと、
やる
と
き気になるのね、分かった、うん、じゃあそうだって田中さん、はい、はい、じゃあそんなことでね、皆さんちょっと暮れも12月に入ったんで忙しくなってきたということで、うん、じゃあまた、後半も中島さんよろしくお願いします。
はい、
はい、それじゃあ田中さん今日の曲は何ですか。
はい、今日はですねやっぱりあの星が綺麗な季節ですから、うん、ボン・アン・アペタイトで空に星があるようにという曲です。
はい、聴いてください。
空に星がI'm not afraid to die.
76.2 Music Lovers FM。
さあそれでは後半行ってみたいと思います、ジャードコーナーということで今日もジャードさんとお電話がつながっております。今日の担当は佐藤部長です。佐藤部長、
はい、こんにちは、はい、あのジャード養成部の佐藤でございます。
はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、寒くなってきましたのでね。
そうですね。
はい、はい、大丈夫ですか体調の方は。
はい、震えてますけど大丈夫です。はい。はい、
さあ今日のお話はどのようなことでしょうか。
はい、まあ養成部佐藤ということで、またですね、新山の来年年明け1月期の新山の e ラーニングの募集ということでちょっとご案内をしたいと思っております。はい、よろしいでしょうか。
はい、よろしく、大丈夫です。
はい、
はい、もう毎年この新山って年に4回
ですね。
4回、
はい、
はい、ね、もう人気なんですよね。
はい、おかげさまで新山e ラーニングのクラスにつきましては本年度も4月7月と10月とやっておりますけれども非常に各クラスとも堅調で200名に近い受講生を参加いただいております。
はい、
はい、
もうこれ始まってるんですか募集は。
ですね、1月期の募集はこの12月1日から開始しておりまして、
はい、
1月期はね、新年年明け1月1日から開講ということで4月30日までの4ヶ月間を標準の受講期間としているんですけれども、
はい、
受講開始が1月1日ということで年末年始挟んでしまいますので、
はい、
募集期間もちょっとなかなか年末日程的に厳しいんですけど、
はい、
12月20日までということで募集をしておりますので、
はい、
ぜひぜひまた1月期のクラスに振るってご参加いただければと思っております。
はい、
はい、
もうねやはり年々ちょっと上級クラスを取ろうという方も増えてきてるかと思いますんでね、この新山人気って先ほどねおっしゃっておりましたからね。
そうですね、ちょうど先月だったですかね、国家試験を担当されている日本無線協会さんのご担当の方からもちょっと問い合わせがあって、
はい、
でジャードさんの新山の e ラーニングの調子どうなのっていうから、
はい、
いや非常に、おかげさまで受講生抱えておりますよ。逆に言うとですね、告知の方が、まあ、ずっと横並びになっていて、うん、ジャードの e ラーニングの方が新山の、まあ、アマチュア無線の上級クラスということになりますけれども、
はい、
やはり受講生数が増えてきてでこの e ラーニングで資格を取っていただいている方が増えているような感じを受けましたですね。
ね、
はい、
やはりですね、その試験会場に行って試験をするっていうのも分かるんですけどなんかね、どうしてもやっぱりそれだと自分でコツコツね、勉強しなくちゃいけない、まあ、e ラーニングも同じなんですけどやはりなんかe ラーニングの方が自分で勉強するにもこう入りやすいっていうか何なんでしょうかね。
非常に、まあ、僕らもですね受講を検討されている方からお問い合わせを受けるんですが、
はい、
皆さんやっぱり一つ誤解されているのかなって感じるのが、
はいはい、
やっぱり国家試験と、はい、それから、まあ、養成家庭講習会のこの違いをですね、
はいはい、
まず皆さんにご理解いただかなくちゃいけないなっていうことで電話等でのお問い合わせに対応してるんですが、
はい、
その内容っていうのはですね、やっぱり国家試験っていうのはやっぱりその専門の問題をそれぞれ作りながら言ってみると一発勝負なわけですね。
はい、そうですね。
で、受験する方々からするとやっぱり過去の出題された問題や何かを過去問集ということで自習勉強しながら試験会場に臨むということになるわけですが、
はい、
私どもが行っている養成家庭講習会はやっぱり電波法令で認められている無線従事者資格を取る手段として国家試験もう一つその横並びで養成家庭講習会の修了を目指すという、うん、その2つあるわけなんですけれども、
はい、
で養成家庭講習会っていうのはやはり国に一応認定をいただいている私どもの標準教科書という教科書をまず履修してくださいと、
はい、
きちんと勉強してくださいと、そこがまず要請なんですよね、
はい、
でその履修を確認するため の, 中にさまざまな試験問題が組み込まれているわけですけれども、うん、その試験問題をクリアしていって履修を確認してその証明として最終的な修了試験に臨んでいただくと、
はい、
でよってあくまでその履修確認のため の, 試験ですから、教科書をきちんと噛み砕いて理解をいただくっていうところがまず初めになって、
はい、
でそれをしっかりやっていただければ必ず履修確認のための試験はやっぱクリアできるはずなんですよね。
そうですね、
でそこに私どもの担当の講師が寄り添っていただいておりますので、わからない問題や何かがあったりなかなか理解できない説明があったりすると講師の方に質問を寄せていただいて、
はい、
でそれを回答いただくということで一つ一つ積み上げていくことによって新山 の, 無線従事者 の, 能力を高めていっていただくというような仕組みになってますので、ぜひぜひまた新山の e ラーニングの方に受講ご検討いただければと思っております。
そうですね、
はい、
本当に、いろいろねやっていてもここがわからないって言っても先生方がお話をしてくださってる動画があるじゃないですか。
あ、そうですね、
あの動画を見ることによってあそうだったのかって分かることもありますし、間違っちゃった問題は何回も何回も繰り返してもう一回ねそのテストを受けて行きますよね、中間テストみたいなもんね。
そうです、そうです、
あれがすごくね、やっぱり身につくなって私も思いましたね、
うん、そうですね、水
やらせていただいたんで、はい、
ですんでやっぱり新山ハードルが高いかなって思ってらっしゃる方もぜひ新山の e ラーニング受講していただいて、
はい、
で一通り、まあ、皆さん方受講生の努力は必ず必要なんですけれどもね、でやっていただきますとやっぱ受講生の方々からもいやもう最初からもうこの e ラーニングに来ていればよかったなとかですね
、はい、
非常に教科書に記載されている中身がよく理解できましたみたいな私どもとしても非常に勇気をもらえるようなコメントをいただいたりしてますんで、
はい、
そんなことをですね広く皆様方にもお伝えし、ぜひ私どもの e ラーニングに来ていただければ嬉しいかなと思っております。
はい、はい、もうすでにね、募集始まっているということなんでやってみたいなっていう方は、うん、ジャードさんの方にお電話をいただいて、これお電話するだけで大丈夫ですか？
基本申し込みはですね、今インターネット上から申し込みを受け付けておりますので、
はい、
手続きはもうすべてインターネットの中でやっていただくようなことになります。ここは大変申し訳ないんですけど、逆に言いますとご自宅にパソコンをお持ちになっていて、でインターネット環境があって、
うん、
それに対応できるっていうことが、まあ、ちょっとeeラーニングを受講するための条件になってしまいますんで、
はい、
申し込みについてもインターネット上から手続きをしていただければと思います。
パソコンはないんだけどスマホはあるよという方、スマホでも大丈夫なんですか？
スマホもタブレットも基本的に全て対応しておりますので大丈夫なんですけれども、
はいはい、
私ども推奨しているのはやはり教科書の中の図表とかもありますんでね、
はいはいはい、
パソコンの画面でよく確認をしていただきながらやっていただくっていうことを推奨しております。スマホそれからタブレットは移動中ですとかですね、
はい、
ご自宅を離れて移動している最中にでもパッと気になった時に利用いただくっていうことで非常に利便性はありますんで、はい、
やっぱりねスマホのちっちゃい画面ですとちょっと図を出したりなんかしてもちっちゃくなっちゃしまいますから見づらくなってしまいますもんね。
そうなんですね、
うん、
やっぱりじっくりとやっていただくためにパソコンにちょっと向かっていただいて勉強していただければと思います。
はい、じゃあ、はい、お家のパソコンにもそういったものも入れられて、あと移動の時にちょっとお勉強したいなっていう方はそういったものも同じものもスマホとかにも入れることっていうのが可能なんですか？
可能です。に、
あ、大丈夫なんですね。
大丈夫ですよ。
あ、はい、じゃあなんかもう家の前のパソコンだけしかできないというとね、ちょっとあれですけど、じゃあ移動中にもそうやってお勉強ができるというところがこの e ラーニングのいいところですね。はい、 はい、わかりました、はい、あとその他なんか e ラーニングのことでお話しすることありますか。
ですね、これは一つあの手続きの話なんですが、
はい、
まあ、これはの今年 の、 あの9月25日からあの無線局免許手続き規則っていう、まあ、総務省さんの制度ですね、あとそれから無線従事者規則っていうこの無線従事者資格取得のための制度が一部改正されて、
はい、
あの無線従事者免許申請と無線局免許申請をあの同時にですね、あの総務省さんに対して行うことができるようなことになってるんですよ、
はい、
であの従来はあの例えば新山の200ワット級の無線局に変更したいといったときに、あの新山の従事者免許証が総務省さんから発行されない限りは、
はいはい、
その免許手続きは無線局の方の、ね、うんうん、免許手続きはできなかったんですが、はいはい、あの養成講習会を受けた場合にはその終了の証として私どもが発行する終了証明書を添えた形で、
はい、
無線局免許申請を同時にできるという手続きがあの出来上がっております、
はい、
ただあのこの場合にはあの免許申請いろんな形であのお使いになられていらっしゃるので、
うん、
それと無線従事者免許申請の2つの申請をですね、あのご自身で必ずやっていただくというようなことになるかと思いますので、
はい、
この点はちょっと注意をしていただければと思います、
はい、
あの、はい、あのまあ同時申請ご希望されない場合にはあの私どもの方が取りまとめてあの無線従事者の免許申請の方は修了生に対してはあのサービスとして行っておりますので、
はい、
ここは従前通りです。
いや、はい、でもまあ大体新山とか受けられる方は結構ね、もう結構やられてる方も多いでしょうから。
そうなんですよ ね、
ね、はいはい、じゃあこの辺はちょっとあの、はい、この今年の9月25日以降こういったものが制度が変わったよということですね、
はい
はい、ということでぜひ皆さんも新山、はい、頑張って合格しましょう。
はい。
はい。今日も佐藤部長、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。はい。ということで、いかがだったですか、田中さん、中島さん。
ね、経験してないから分かんないけど、ね、
あ、そっかそっか、うんうんうん、
あのなんか楽しそうですよね。
そうそうそう。うん、で、ね、移動しながらもいろんなところで勉強できるっていうのが、うんうんうん、いいのかなっていうのもありますからね、はい、中島さん、はいはいはい、いかがだったでしょうか。
うん、あの e ラーニングってのはいい制度だよね、
うんうん、そうだね、忙しい、うん、やっぱり今の人たちにはぴったりなんじゃないのかな。
特にね、地方にいてはね、やっぱりその試験のいわゆるその集合っていうか、
うんうん、
国家試験の合わせも限られてるから、
う
ん、
そうだね、
うん、
遠くまで出ていかなくちゃいけないし、
うん、そうそうそう、
あと新山とかになっちゃうと結構何回も通わなくちゃいけなくなっちゃうからね。
うん、そうだよね、
うん、あ、一発試験は大丈夫だけどね、うん、あ
のだから一発試験にしても、うん、その場所が限られてるから、
場所が限られて、そうだね、
水戸じゃやってないでしょ。
やってないやってない、うん
うんうん、だからね、やっぱりそういう点ではあのいいラン、いいね、
そうだね、はい、ということでもう今日もそろそろお別れのお時間でございます、はい、お別れの曲は
今かかってますがレッド・イット・ビーですね、はい、ビートルズです。
じゃあこの曲聴きながらお別れしましょう、
はい、ジェッチワン DLJ 田中でした。
JYNSU 中島でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さよう
なら。
さようなら。There is still a light that shines on me, shines
tomorrow, let it be. I wake up to the sound.